お送りしておりますザ・コーチユニバーシティクラブ。今週のテーマは地盤災害を未然に防ぐ画期的な進行法についてのお話。今日は高知大学農学部の原忠教授にお話伺っていきます。先生おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生まずですね、はい、お聞きしたかったのが、
はい、
地盤災害、
はい、
これ正直僕はですね、
はい、
あまり聞き慣れない言葉だったんですけども、
う
ん、
そうですね、
はい、具体的にはこの地盤災害ってどういったものを指すんでしょう。
ですね、地震が起こった時にどんな地盤が振る舞いをするかということは簡単に、はい、説明するとそういうことなんですね、
はい、
で例えば強い揺れが来た時に、山あいであったら斜面が崩れる、これも地盤災害の一つですし、平野部のような水かさが高いところですね、
はい、
あとは地盤が軟弱なところというのは液状化現象というのがありまして、
はい、
地中から水が吹いてきてしまう、まあ、こういったのも地盤災害ですね、
はい、
広く揺れによって引き起こされる、まあ、災害、地盤にかかる災害のことを地盤災害というふうに言ってですね。
ああそうなんですね。あとさっきの先生のお話で思い出しましたけど、確かにあの沿岸部って地震が発生した時に津波って怖いでしょ、う
ん、はい、
ただ山間部も山津波っていうのがあるようでね、はいはい、土砂災害なんかもあるんですよ ね。
あの山津波というのは土石流と専門的に言うんですけど、
はい、
あれはですね、実は山が崩れた後例えば川をせき止めるというようなことがありますよね、
はい、
そうするとさらに水がその上を流れることによって土砂になって下流側に下るというのもありますし、
はい、
水がそもそも流れているところが山が崩れるということになりますと、土と泥がですね一緒に混ざってすごいスピードで下ってくると、まあ、これが言ってみれば土石流山津波ですね、
はい、なるほど。じゃあ地盤災害について研究するっていうのは本当に大事なことですよね。
そうですね、地震というのはですね、はい、実は津波がすごく心配されてますけど、
はい、
津波というのはわずかでも時間があるんですね、ところが地盤災害というのは揺れた直後まさにその時に起こる災害なんですね。ですから例えば津波で避難が必要だというところではあっても地盤の被害があったら逃げることもできないということもあるんですね、
はい、
これ東日本大震災でもある地域では液状化が起こって、ご婦人が避難ができなかったという事例もあるんですね、ですから地盤に目を向けると非常に地味な学問であるんですが非常に大事なことだというふうに個人的には思ってます。
じゃあそのご婦人は津波が来る避難しなきゃと思ったところが自分の周りは液状化現象が起きていて、うん、
はい、
なかなかこう歩くに歩けないっていう。
そうですね、液状化というのは今非常に硬いところがですね、地震が起こることによって泥のようになってしまう、言ってみればその靴がもう埋まってしまうようなですね、そういう中で逃げるということなんですね。ただまあ逃げる時間も10分程度しかないという中によって足が取られてしまったらもうそこで動揺してしまったり、もしくは逃げるという行為そのものを諦めてしまうというようなことがありますよね。ですからこの液状化の問題というのは非常に深刻だというふうに個人的には思っています。
なるほど、いやよくわかるお話ですね、はい、これは、うん、そして先生は地盤防災学研究室に現在いらっしゃるということで、はいはい、環境の保全をベースに主に地盤災害について工学的にアプローチしている研究室、
はいはい、
で農学部なんですけども工学的なアプローチをされている、はい、っていうことなんですね。ユニークですよね。この
農学っていうのもですね、幅広い分野があると思うんです、
はい、
例えばその食物の問題、とか食料の問題とか、木材の問題とかいろいろあるんですが、うん、やっぱり災害を防ぐというのも一つの学問の大きな柱になってるんですね、
はい、
だそういう意味では私は博士は工学ですけど、その工学の部分でなんとかお手伝いできないかということで研究しております。
なるほど、そうなんです。先生の研究室で中でも力を入れているのが先ほどお話ありました地盤の液状化対策ということで、
はいはいはい、
そんな地盤の液状化対策について先生の研究室ではこれまでですね、
はい、
複数の企業と共同である画期的な進行法の研究を、ね、進めてきまして、うん、これがもう実現の段階まで来ているんですよね、
はい、そうですね、
それが丸太打設液状化対策&カーボンストック工法という技術なんだそうですけども、
はい、
こちら具体的にはどんな技術なんでしょうか。
まずはですね、液状化を未然に防ぐといったような工法になっています。
未然に防ぐ
で丸太打設というのはですね、結構古典的な技術なんですね、
はい、
古くは何百年前から建物の基礎に杭を使う、器具を使う、はい、まあ、杖を使うと、実は高知県のですね、県庁の基礎も器具が使われてたなんていうそういう経緯もあるんですが、
そうですか、
結構ですね、昭和30年代ぐらいまでは器具っていうのは結構使われてたんですよ、
はい、
ところがやっぱり高度成長とともにコンクリートとかですね、
はい、
あとは鉄の材料と、まあ、そういったものが非常に使いやすいということで、はい、それが主流になってきたんですが、やっぱり環境の問題といったことで考えるときに自然素材がいいだろうというふうに思い立ったんですね、はい、すると丸太を使ってなんとか地盤を固くできないかというようなことで、まあ、着想したわけですね、 それともう一つはカーボンストックという言葉がついてますが、はい、実は木というのはですね、炭酸ガスをこの貯蔵するという効果がですね、はいはい、ですから森林側で炭酸ガスを吸収したその原木そのものをですね、地中に埋めることによって、まあ、本当に何百年という間、そのものが供養する間、炭酸ガスをずっと溜め込むことができるね。それをストックという言い方をするんですね。
なるほど。炭酸ガスを吸い込んだ木材を利用して、それを、それ自体を地中に埋めてしまうことで、
そうですね、はい、
あ、
そうすると地中で埋めた木というのはそこのところの森林をまた植生することによって、はい、どんどんまた、炭酸ガス吸収するんですね、それが本当にサイクルがうまく回ってくると全体 の、 その地球温暖化対策にも寄与できますし、はい、地盤も改良できると、まあ、ある意味一石二鳥のですね、方法というのはないだろうかということで、まあ、こういう方法を開発したということですね。
なるほどね。この工法、液状化を事前に防ぐだけでなく自然にも本当に優しいということなんですよね、はいはい、確かに僕もですね、以前別のお仕事で、はいはい、こういった森林について深く考える、うん、まあ、そういった機会があったんですけども、はい、その時に一番こう驚いたことっていうのが、はい、その木は切ってはダメというものでは実はなくて、うんうん、適度に伐採していかないと、はい、継続的な森林保全にはつながらないと、はい、いうことなので。
そうなんですね、はい、もう木というのは、日本の木というのは本当に今良好な材木たくさん取れるぐらいの樹齢に達してるんですね、はい、でその木を使わないといけないというのは一つの大きな目標だと思うんですが、やっぱりでも溶剤が入ってきたりとかですね、価格の面とかいろんな難しい問題があると、はい、ただ我々が提案している工法というのはですね、その本当に一番いい、例えば建材に使う、お宅に、を作るときに使うという、はい、良好な木というのは必要ないですね、例えば等級の低い木ですとか、場合によっては間伐材といったんですね、はい、もう本当に今までは従来、捨てていたようなですね、木も使えるんじゃないかという、まあ、そういうメリットもあるということですね。
あ、なるほど、そうなんですね。じゃあ必ずしもこう、まあ、一級品と呼ばれるような木材である必要がない、
はいはい、まあ、本当に隙間産業ですね、はい、ですから例えば末口元口と我々言ってるんですが、その口がですね、はい、16センチとか20センチという大きな木、しかも曲がりのない木というのはですね、はい、これは本当に住宅の建材に使ったり、いい木ですから、そういう風に使っていただいていいと思うんですね。ただ我々っていうのは地中にどっちみち埋めてしまいますから、こんなに木目も気にする必要もないですし、はい、多少曲がった木っていうのもですね、地中に入れば使うことができるんですよね、
はい、
ですからそういう意味では利用価値があるんじゃないかというふうに
思います、ね、曲がった木でも大丈夫なんですか？
多少曲がった木でも、はい、打ち込めるというのはこれは確認してるんですね。
そうなんですか、はい、これ本当にじゃあ理にかなった、今の時代に即した工法と言えそうですよね、はいはい、しかも高知県は森林率 84% と、これ全国一の森林率を誇っていますから、それだけ多くの間伐材も出てきますよね、
うん、そうですね。ですから本当の最終目標はですね、地産地消型の防災だと思うんですね。ですから高知県は人口が密集しているところっていうのは沿岸域の地盤の悪いところにどちらかといったら多いんですね、
はい、
そういうところっていうのはやっぱり防災対策事前にしないといけないという、そういう地域もあると。で、片や森林がですね 84% という、もう全国一番の森林県ですから、
はい、
じゃあそういうところの財を使いつつ防災にも寄与できるということで、まあ目標としては地産地消型のですね、工法ができないかということですね。
しかも先生の今までのお話聞いてますと、そうした提出と呼ばれる木材もこれまで、はい、言ってしまうとあれですけど、二束三文の価格しかつかなかったものが、はいはい、この工法が全国に広まれば、もう高知県これだけ森林ありますから、うん、売るほどあるということになって、はい、ある程度の価格がつくことも期待できそうですよね、
うん、そうですね。将来的には、工法というのはですね、いずれにしてもこの工法の一番いいのは材料をたくさん使うんですよね、
はい、
例えば10メートルかける10メートルぐらいの敷地であってもですね、はい、場合によっては500本とか800本とかですね、はい、そのぐらいの量を使うんですよ。そうするとやっぱりいわゆる川上川とかですね、川下川すべてに、まあ、皆さんに経済効果を波及すると、しかも防災対策にも寄与できるということで、はい、本当にそういう意味ではどんどん進めてほしいなというふうに思ってますね、
はい、これね、家を建てるときに使う木材、はい、その量の10倍以上に相当するそうで、
そうですね、場合によってはその改良率と我々言ってるんですが、
はい、
それこそ強いですね、高知県に来るような地震動に対して本当に強い地盤を作りたいというようなご要望があればですね、はい、それだけたくさん木を使うということなんですね。ですから地盤を良くしようと思ったら木をたくさん使うということになりますので、それだけ木が開けるということですね。
ね、間伐材が出すぎてどうしようって困っている場合じゃないですね、これだったら ね、
そうですね、
まとまって使う道があるわけですね。
ですから、木材の側にもですね、こういう工法があるというのをご理解をいただきたいと思いますね、
そういうことですね、はい。 ただですね先生、僕この工法をまずパンフレットで拝見しまして、一つ心配だったのが、丸太でしょ、木材じゃないですか、それを地中に埋め込むじゃないですか、となるとその丸太が地中で、朽ちてしまう、腐ってしまうってことがあるんじゃないかなと思ったんですけど、
皆さんそこをご心配されてですね、多分いろいろ目にする機会が多いのは例えばガードレールの木ですとか、ああいうものっていうのはですね空気に触れて何年かしたら腐ってしまうんですね。ところが液状化現象というのはですね、地下水があるところで起きるんですね。で木材というのはですね水の下に浸かっている限りはですね腐らないというそういう新たな発見もあるんですね。
そうなんですか。
これはもう歴史的に見てもですね、古い建物の基礎を掘削して掘り返してみますと、もう木目も綺麗な材木ってたくさん出てくるんですね。
確かにそうですね、昔から使われている工法ですもんね。
そうなんですね、まさに土木というのの木はそれなんですね。
ああなるほど、
ですからこの木というのはちょっと皆さんの誤解があるかもしれませんが、自然材料というのは非常に使いづらい、これは確かなんですね。ただし腐るという問題についてはこの液状化対策に使うという意味では地下水より下に埋めますから、地下水より下に埋まっているということは水の中にずっと木がいるわけですね。そういう条件下というのはいろんな虫ですとか腐朽菌とかですね、そういうものが出ないという条件なんですね。ですからそういう意味でも液状化対策で使うというのは理にかなっているという ですね。
はい、逆にあれらしいですね、その湿ったり乾いたりというのを繰り返すと、
そうですね、
腐りやすくなっちゃう。
そうなんですね。ですから乾いているところですとか水が浸かったり引いたりするところですね、ですから雨が当たるところとかですね、そういうところというのはなかなか難しいと思いますね。
あ、なるほど、雨が降ったり止んだりするところでもそうですね、確かに地下水の下に埋めてこそですね、なるほど、いやよくわかりました、じゃあなおさらこの工法をもっと広まってほしい、
そうですね、
ところなんですけど、先生やっぱりこれだけの工法を開発するにあたって、いろんな苦労あったんじゃないですか。
そうですね、まず工法そのものを考えるというのはですね、一つ大変でした。というのはですね、やっぱり木を使うというのはどちらかというと受け入れがたいと、皆さんコンクリートとかですね鉄が強いというこういうイメージを持たれてですね、そこに挑戦をするというのはまず一つ大きかったと。ただやっぱり歴史を振り返ってみるとですね、木で作ったる橋ですとか、あとは基礎構造物っていうのはやっぱり腐ってないんですよね、ですからそういう教訓をしっかり生かすっていうのも大事だと思いますし、じゃあそれからやっぱり今の科学的な知見を入れて新しい考え方を取り入れるというのはどういうことだろうというのをですね、いろいろ悩みまして、共同で研究しているジェネコンの方とかですね、木材の関係の方とかいろいろ相談の上で、今の工法が成り立ってきたということですね。
そうですか、いや確かに木材を打ち込む方法というのはこれまで歴史が証明しているわけですからね、大丈夫っていうのを ね、
ただまあどういうふうに打ち込んだらいいかとかですね、あとはどういう材料が一番適しているかと、どのぐらいの深さがいいかとかですね、これは本当に試行錯誤をしてようやく5年6年経ってですね、ここまで実用化のめどがついたということですね、
あれですか、適してる木材とかってやっぱり種類によってあるんですか。
ですね、材木はですねいろいろこれも研究してるんですが、例えば松だろうが杉だろうがですね、水の中に埋まってる限りはあんまり関係ないんですよね。
そうですか、
じ
ゃあ高知の森林にある木材っていうのは大体大丈夫、
ほとんど大丈夫だというふうに考えてますね。
そうですか、わかりました。でですね、先生やっぱり高知ではその南海大地震への、懸念が、高まってきておりますけども、高知その地盤の脆弱な平野部に、やっぱ人口が集中しているということもありますので、これ高知特に平野部、うってつけの工法と言えそうですよね。
そうですね、高知県って非常に人口分布が特徴的なんですね、というのは山間部は本当に山あいの中山間集落と、でここについてはやっぱり地盤災害としては斜面災害のようなのがあると、かたや平野部においては非常に川の淵ですとか、高知市なんかまさにそうなんですが、昔川が氾濫したところというところにどうしても人口が集中してるんですね、だそういうところというのは液状化対策というのをやらないといけないという場所もいくつかあるんです、そういうところにおいてこの工法を使うというのは本当に理にかなったことですし、いわゆる産業界の活性化とかですね、地産地消型もしくは地産外消ということになるかもしれませんけど、この木材を使うというメリット、もしくはその防災対策としてしっかり工事をするという事前対策としてのメリット、この両方というのをですね、この工法というのは達成することができるんじゃないかと思ってですね。
いやもう聞けば聞くほど理にかなってるなという話なんですけども、確かに高知ってその地名を見ても分かる通り、水に関係する地名がついている場所が ね、いくつかありまして、
余談ですけどね、地名とか地形っていうのはですね、結構歴史が教えてくれてるんですね、 ですから川とかですね湖とかそういう名前がついているところっていうのは地盤の悪いところ多いんですよね、そういうところにまさに液状化対策っていうのは必要だと、はい、それをしないと例えば避難ができないとかですねそういう問題が起こると。であとは埋め立て地も沿岸に多いと、そういうところにおいてたくさん工事する対象の場所ってあるんですよね、
はい、
ですから、この工法だけではないんですがその防災対策を進める上ではやっぱりこの地盤対策をしないといけないということですね。
なるほど。そして、ね、一方山間部でも、やっぱり林業がちょっと最盛期に比べて廃れてきているという現状がやっぱりあるわけじゃないですか、
そうですね、
その就労人口も、ね、どんどん減ってきているというところもあるんですが、この工法が確立されるとそのこれまで使い道がほとんどなかった間伐材なんかも、ある一定の価値がついて、その林業としても活性化どんどんつながっていくっていう方法も ね、
そうです
ね、ありそうですからね。
やっぱり工事の箇所が増えれば増えるほどですね、そういうあの材料のニーズも増えますし、ですから産業界全体が潤ってくるようなですね仕組み作りができると思うんですね。
そうですよね。
それとやっぱり林業というのはですねやっぱり木は放置するとですねどんどんどんどんあの山の環境も悪くなっていっちゃうんですね。
そうなんですよ。
ですからそれをしっかり適切に伐採をして使ってかつ植林をするというですねそういうサイクルをしっかり生んでいかないといけないと思うんですね、
いや僕も恥ずかしながらですねちょっと前までは、その森林とか自然というものはですね、もうあるがまま置いておくのが一番いいんだと思ってたんですが、そうじゃなくて、もう適度に伐採していって森林に日光を入れて育てていくっていうのが本当に大事だってこと
ね。そうなんですね。ですからそういうものを放置したりするとやっぱり環境も悪くなりますし、斜面災害とかですね、いわゆる土の保水力が変わってきたりとかいろんな問題を起こすんですね。
そうなんですよね。
ですからやっぱりそういうことも踏まえてかつ防災にも生かせるといったような対策の一つじゃないかという思いますね。
なるほど。いやよくわかりました。先生そろそろお時間が来てしまいましたので、最後に一言番組をお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
高知大学農学部ですね、防災に関わる研究をしているということをぜひご理解いただきたいということと、あとやっぱり皆さんにお伝えしたいのは高知県はまさに今防災対策を進める時期に来ているということで、非常に地味な分野であるんですがこの皆さんのお住まいの地盤土地ということに対してしっかり興味を持っていただいて、広く防災意識を高めてですね、来たるべき南海地震に、今から備えてほしいというふうに思いますね、
なるほど、地震に備えるといきますと大体こう、非常持ち出し袋であったりとか、見える目の前に見える、そういった危機に対して備えはするんですけども、目に見えない地下、地面の下ですよ ね、そちらの備えも ね、
そちらへの備えというのもですね、例えば家が傾いたりしますと、これ修繕だけで1000万とかかかるんですね、ですからそのお金をどう価値を取るかというのはなかなか難しいんですけど、やっぱり事前の備えというのはいかに大事かというのが東日本大震災ほか教えてくれているわけですよね、ですから皆さんぜひそういうことにも興味を持ってほしいなというふうに思います、
いやよくわかりました、というわけで今週のテーマは地盤災害を未然に防ぐ画期的な振興法についてのお話、高知大学農学部の原忠教授にお話伺いました。先生今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。